日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は豊福宏さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの豊福宏です。よろしくお願いします。
さあ、そういえば先週、はいはい、田中さんと夏の思い出についてお話ししたんですけれど、はい、豊福さんの2014年夏の思い出といえば、
夏の思い出ですね、
はい、
なんかまあ当然夏休み1週間いただいて、
はい、
なんか山に行ったりとかしたんですけど、
どこの山に、ま
あ、それあの北岳っていう山だったんですけど、
北岳、
まあ、それはもう雨で上まで行かずに終わっちゃってじゃんじゃんみたいな話が終わっちゃったんですけど、その行ってる以外の時に、あれ何県の群馬県の方に行った時だったのかな、トウモロコシをね久しぶりに買ったんですよ。
群馬で売ってる、
そうそう、取れたてのもぎたてみたいなのを、
うわ、うん、
それを焼いて食べたら、ああトウモロコシってこういう味だったんだっていうのを本当何十年かぶりに思い出すくらいの甘さ、
うん、
うん、っていう、なんかこっちで普通にスーパーで買うトウモロコシを焼いて醤油つけて食べるとかとは違って、あったねこういうの、そういえばっていう、まあ、久しぶりの夏の思い出といったら夏の思い出ですかね。
いいですね。
全く投資と関係ない話なんですが、
あ、いえいえでもトウモロコシを食べてる豊福さんってなんかとっても素敵な感じがする。
ガブガブガブガブっていう感じ、
似合う素敵な感じが
します。なんかちょっと全くあの私の頭の中で何言ってんだかわからないんですけどまあだけどね本当に美味しかったっていうか、これやっぱあれなんでしょうね、きっとあれでしょう、なんか取ってからすごい加速度的に糖度が落ちてく
そうみたいですよね、
って聞いたことあるんですが、
はいはいはい、
こういうことなんだね、
ね、新鮮なんでしょうね、取れたてで、
それをなんか炭でね、なんか手間暇かけてやって、
最高だな、
最高、あれやっぱ夏にしかできない、感じ、しかもこういうそういった機会に恵まれないと、
そうですね、
はい、曽根さんはなんか思い出あるんですか。
取れたてのものを私も食べていきましたけれども、やっぱり美味しい、
トウモロコシ、
焼きじゃなくて蒸しトウモロコシ、
あ、蒸しなんですか。
そう、それも美味しかった。でも今もう、そこからお野菜とかも取り寄せたりして、
なるほど、
あの味が忘れられなくて、
あ、なんか散歩先を行かれた感を最後に出されて会議が終了するみたいな感じですね
ごめんなさいこれから秋ですからね、はい、秋の味覚もぜひね、
じゃあ秋で競い合いましょう
ね、楽しんでまいりましょう、はい、今リスナーの皆さんの夏の思い出も募集していますので、
あの夏の思い出だけじゃなくて、あの秋の美味しいものとかでもいいと思うんですけどね。
いいですね、はい、美味しい情報ぜひぜひお待ちしております。ラジオ日経のこの番組のページかツイッターで送ってください。お待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を豊福さんにご紹介いただきます。今週はバフェット70年の金言、厳しさ増す投資環境、賢人は何を思うという見出しです。さあ豊福さん、
はい、
こちらはどのような記事なんでしょうか。
はい、日経ベリタスでは創刊からたびたびですね、このオマハの賢人という意味を取るこの、アメリカのカリスマ投資家、はい、ウォーレン・バフェットさんを取り上げてきてるわけなんですが、ここでもう一度バフェット氏に学びましょうよということに編集部はなったわけですね、
はい、
まあ、それは当然理由がいくつかあって、まあ、一つはこのダウ工業株30種平均が史上最高値を更新し続けていると、なんか高値警戒感がバリバリ、
うん、
出てるじゃないですか、
言われてますよね、
っていう話がまず一つね、はい、もう一つはアメリカの金融政策なんですね、来月10月にはですね、あの連邦準備理事会 FRB が、まあ、量的金融緩和を終了するんではないかと、
はい、
そしてその2015年に向けてとうとうあの利上げが、視野に入ってくると。でこれ振り返るとアメリカの金融政策がこの引き締め方向へと本格転換するのはこれ10年ぶりぐらいの大イベント。
ああそんななんですね。
もう感覚がやや麻痺してるぐらい超低金利が、続いてて、
はい、
でちなみに前回何が起こったかというと2004年利上げ局面が始まったわけですが、これはまあ当然住宅バブルとかですね、金融危機のきっかけになるというようなバブルのこの潰し、それからその後の金融危機のきっかけを作るというまあ経緯があるということで、
はい、
高値警戒感も指摘されているし、それから利上げ局面が来ていると、カリスマ投資家はね、何を語り、こういった局面でどう動いてきたんだろうというのを、まあ、この投資環境が難しくなってきた今だからこそですね、
はい、
このバフェットさんの金言に学んでみましょうというふうな趣旨で今回の特集は作ってます、
はい、なるほど。紙面ではたくさんバフェットさんの金言を紹介されていますよね、
はい、そうなんですね、はい、
でそのいくつかを説明してもらえますか。
はい、あと、まあ、大きく分けて4つのテーマで説明しているんですけれども、
はい、
それぞれのこのテーマに関する発言をですね、曽根さんに読んでいただきたいと思うんですが、
はい、
じゃあまずはこの利上げの一節からお願いできますか。
はい、金利が上がると全ての投資の価格は下向きで調整せざるを得ない。財務評価に対する金利の影響は物質に対する重力の影響と同じだ。
はい、これはですね1999年にバフェットさんが友人らを前に講演した時の言葉なんですね、
はい、
金利の上昇が、資産運用にとっていかに逆風かっていうことについて、まあ、語ったと、説いたものなんですが、この講演ではですね、ちなみにアメリカの長期金利が 4% 台から 15% 台に跳ね上がった1960年から1981年にかけてですね、
はい、
アメリカの国内総生産がほぼ5倍になっているのに対し、ダウ平均はほとんど変わらなかったと、まあ、足踏みが続いているんですよっていうことも、具体的に例を挙げてこの金利上昇の厳しさっていうのを、まあ、力説してると、
はい、
いうことなんですね、うん、だからちゃんと気をつけてくださいよと、金利上昇ってそういうことなんだっていうことをみんな忘れてるんじゃないんですかっていう意味で、ものすごくこの説得力のある発言だったと、いうふうに取られてる。
興味深い言葉ですね、
はいはい、次は高値警戒感についての、金言もお願いします。
はい、舞踏会に長居しすぎればかぼちゃとハツカネズミになってしまう。
はい、もうお分かりだと思いますが、かぼちゃとハツカネズミに舞踏会ときたらこれはシンデレラしかないわけであって、このシンデレラをもじった言葉をですね、バフェットさんが使ってるんですが、彼は毎年ですね、この株主への手紙っていうのを公表してるんですね、で、2001年の手紙に綴られていたのがこの一節なんですね。当時のアメリカの株式相場は IT バブル真っ盛り、高値圏にあったんですけれども、バフェットさんはこの宴がね続いてる中で長居して、まあ、12時を過ぎちゃうと魔法が解けちゃうよと、豪華な馬車がですね、かぼちゃとハツカネズミに変わっちまうから気をつけてねということを多分言ってたんではないかと、いうことで、まあ、株高の中で冷静さを保つということがいかに大事かという、まあ、この心構えを説明している、株主に対して説いているということですね、はい、ということですね、まあ、次はちょっと投資全般についての金言になるんですが、
はい、
お願いします、
はい、資産が将来生むものに注目しよう。将来の収益をざっと計算して満足がいかなければ忘れて次の投資先を探せばよい。
はい、こちらの一節はですね、今年の株主のへの手紙の中にあるんですが、
はい、
まあ、投資対象の価格ではなくですね、価値に注目しましょうよと、うん、価格じゃなくて価値をやっぱ見なきゃいけないんだっていうのが、まあ、バフェットさんの、まあ、バフェット流投資術と言われている、ものの本質とされているんですが、まあ、この投資先、投資しているものがどんな収益を生むかこそが、価値を決めていくんだと、それをちゃんと見抜かないと、あんまり意味がないですよということなんですね、だからこそ彼はその企業分析にとことん力を入れるということで、まあ、有名なんですが、相場の様子を聞くのは時間の無駄だと いうことすら言ってるぐらいですね、そのまあこれから相場がどうなるかっていうのはまあ関係ないと、その投資してる、この先が、いかにして収益を生んでいくのかっていうのをちゃんと見極めて投資しましょうということを、説いてる、ものなんですね。次は最後になるんですけれども、この人生訓、についてです、曽根さんお願いします。
はい、読書に1日6時間、それ以上になることも、 1,2 時間は電話で話し、施策を巡らす。
はい、これはまああの彼のライフスタイルみたいなのを説明している一節なんですが、これ1990年代の講演で、まあ語ってる話なんですけれども、まあ学ぶこととかですね、情報収集とかがいかに大事か、それにいかに時間を割いてる、私は割いてるんですよっていうことを、まあ明らかにした一節であると、いうことで、まあこうして、まあ頭の中を常にアップデートしていくいう、
はい、
まあこのそれがまあ驚異的な運用成績につながっていくというね、このバフェットさんの、投資のスタイルなんですけども、なんか80歳はもう超えてるんですが、知的好奇心というのはね衰えていないらしくて、
ね、はい、
まあ、あれぐらいの大金持ちになると、まあ当然自家用ジェットで世界中を回ったりするんですが、プライベートジェットで移動するときにはですね、なんか大量の本をですね段ボール箱に詰めて移動すると、それをまあ飛行機の中で読んで、まあ、常にそのなんかアップデートしながら、思いを巡らせているということなんだろうと思うんですよね。まあ、というわけで、まあ、今回のカバー特集っていうのは、この投資環境がだんだん難しくなっている、厳しくないんですよ、難しさを増している、考えなきゃいけない、自分の頭の中で消化 しなきゃいけない局面の重要性っていうのはますます大事になっている中で、じゃあどうしたらいいのっていう時に、じゃあカリスマ投資家っていうのはどういうふうにものを考えて、どういうふうに動いているのかということを参考にしていただきたいということでですね、このバウットさんの言葉から投資に役立つヒントをたくさん、まあ、探っているわけですね。今ここで紹介したのは、はい、ほんのごくごく一部、なんです。今回のカバー特集、至るところにたくさん、彼の言葉が散りばめられているんで、ぜひベリタスを手に取ってですね、読んで学んでいただければと思います。
そうですね、写真もね、いろんなところに、はい、そうですね、いろんな表情のバフェットさん載せてますからね、うん、こちらもぜひ楽しみながらお読みになっていただければと思います。以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、バフェット70年の金言、厳しさ増す投資環境、賢人は何を思うについて、豊福さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン E。
さて、ここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて、豊福さん、
はい、
今回はしたたかモロッコの成長戦略、中東アフリカを追うリスクも追い風にというテーマです。
はいはい、
モロッコと言いますと、はい、北アフリカの北西部に位置しておりまして、
ね、
はい、地中海を挟んでポルトガルやスペインと国境を接する国なんですけれども、
はい、
経済の話題で聞くことはあまりないですよね。
ところがなんですね、
はい、
実はモロッコって、
はい、
各国と、ね、積極的にこの FTA 自由貿易協定を結んでいるとかですね、たくさんやってるんですよ。まずはこの記事を読んでいただけますか。
わかりました。9月6日土曜日付の日本経済新聞朝刊の記事ですね。モロッコ、アフリカで FTA 拡大、自動車産業など誘致。モロッコのハヒド・アラミ産業貿易投資新技術大臣は日本経済新聞記者と会い、アフリカ諸国を中心に FTA 自由貿易協定を拡大する意向を示しました。中東情勢は混乱が続きますが、アフリカ北西部に位置するモロッコの投資への影響は軽微だと強調しました。自動車や航空機関連の産業誘致を強化する方針で、日本企業の進出にも強い期待を示しました。はい、ということなんですが、はい、
そうですね、はい、まあ、このモロッコっていう国は 先ほど曽根さんがおっしゃった通り、地理的にどこにあるかっていうのもね、あんまり詳しくないリスナーの方とかもいらっしゃるんで、もう豆知識から少し、ご紹介したいと思うんですけども、はい、まずこの、アフリカ北西部に位置する国はですね、立憲君主制の国なんですね。つまり王様がいる国だと、はいはいはい、いうことですね。人口はね、ざっと3400万人ぐらい、ざっくり言うと日本の4分の1ぐらいの人が、いらっしゃると、はい、で首都はラバドというところなんですけれども、最大の都市はカサブランカ。
あ、知ってます、あの映画のカサ
ブランカ、はい、あの映画のタイトルにもなった、あの1943年にアカデミー賞を取った、あのハンフリー・ボガードとイングリッド・バーグマンが演じる、
はいはい、
パンチの効いたラブロマンス映画ですね。あの見たことあります？
あります。
このなんかね、対戦中の話のね。
情熱的でしたね。
そうそう、なんか何回も何回も見るシーンがあったりするんですけども、も
う、そうなんですね、
もうあんまりなんか覚えてないんですけど、実際と。詳しく喋ろうと思ったらちょっとパッと出てこなかったんですが、まあ、ちなみにこの国の正式名称は、はい、アル・マムラカ・アル・マグリビーヤ。正しく発音しているかどうかの自信は全くないんですが、というらしいですね。でこれが意味するのは、はい、日の没する地の王国っていう意味らしいんですよ。だからまあ日本が日に出ずる国だとすると、まあその正反対であるって、なんか面白い、なんか不思議な関係を覚えるっていうか、
そうですね、ね、
ちょっと身近に感じるようになるでしょ、
うんうん、感じました、
はい、
でもこのその日本とは正反対ともなるモロッコ、はいはい、なぜ今注目を集めてるのか改めてお伺いできますか。
は
い、
まあこのタイトルにも言ってる通りですね、この国の成長戦略というのがかなり面白いということなんですね、
はい、
モロッコはすでにこの欧米諸国など55カ国と、自由貿易協定 FTA を結んでいるんですが、
はい、
さらに西アフリカにある20カ国以上とも FTA 協議を進めていると。今政府要人は数ヶ月以内で合意できますよというふうに最近うちの日本経済新聞記者に語っているということなんですね、
はい、
まあ、合意に達すれば風景が相当変わると見られていて、まあヨーロッパに近い、わけですよね。このモロッコっていうのはスペインにすぐ下にあるわけですから、
はい、
アフリカ市場の玄関口になると期待されているということですね。
日本よりその FTA を結んでる国の数も全然、はい、多いですし、
そうですね、はい、
いやすごいなと思いますけど、はい、アフリカ大陸へ投資する上でのつまりそのハブ、はい、中核になるみたいなイメージですか。
多分そんなイメージだと思うんですけども、はい、まあ、実はモロッコは今タンジェ地中海港という大規模な港湾の整備を今進めてまして、すで、
はい、
に、ね、この一部は稼働しているんですけども、うん、この港の南に約30キロぐらいのところにですね、メルーサというところがあるんですが、まあ、フランスの自動車会社ルノーが、ここで作った車をこのタンジェ地中海港から欧州諸国に輸出していると、うん、いうことなんですね、
はい、
でこのタンジェ地中海港っていうのがどれぐらい大きいかっていうと、エジプトの、ポートサイド港とか、あるいは南アフリカのダーバン港をしのぐ、アフリカ最大規模の港となると、港湾施設になるという見通しだと、
はい、
意味するのは、まあ、完成すればアフリカ諸国への物流がここを通して拡大していくと、その逆もしかりで、アフリカから、ここが窓口となって世界各地に物が流れていくという、絵が描けるようになるということですね、まあ、その経済的な効果っていうのは相当なものになると早くも言われている。
そうだったんですね、はい、知りませんでした、はい、でもなぜモロッコにそもそも物やお金が集まるんでしょうか、は
い、これがですね、なんか自説を得てるというかですね、まあ、いろんな要因がもちろんあると思うんですけども、一つはこの中東諸国っていうのが今ものすごく凄まじい嵐に吹き荒れてるじゃないですか。それは民主化要求運動に始まって、アラブの春ですね、それからテロの脅威とか、あるいは最近ではこのイスラム国の台頭、武装過激派組織、イラクで、ね、散々書きまして、今度はシリアとかにもなって、アメリカが、今度は空爆の拡大を発表するとか、まあ、ああいったこの、まあ、地域の不安定要因っていうのが一番西側にあるモロッコには意外とないんですね。だからそういう不安定要因からちょっと隔離されてる形に なってると、正常がとにかく安定していると、いうことなんですね。ここに、まあ、ちょっと海外勢の安心感を誘っているという要因があると。加えて西アフリカ諸国で今蔓延しているエボラ出血熱っていうものが、その西アフリカ諸国の当該国はもちろん、それからさらに近隣の他の国々の経済にも影響を及ぼす中で、この問題からも隔離されていると。ものすごくその地理的に、今あのアフリカ大陸の中で、あ、ここは大丈夫だねみたいな感じにもなってるっていう、このその経済政策の戦略の立て方にこういった地政学上の問題とかも重なって、ものすごく脚光を浴びているという形になってるという構図があると思うんですね。まあ、だから不確実性という濃い霧が中東やアフリカを覆う中で、まあ、モロッコの安定感が際立っているという形になっているということですね。はい、まあ、だからこうアフリカ大陸を追うリスクですら追い風にしちゃってるっていう、そんなたくましさすらあるということなんで、まあ、今後もこのモロッコに注目していきたいと思います。
そうですね。以上ベリタミン E、 今回はしたたかモロッコの成長戦略、中東アフリカ追うリスクも追い風にというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずは企業面から。アップル新製品発表、その時株価は6、決済は評価、ウォッチには終始零端です。
はい、こちらはですね、まあ、世界が注目した9日のアップルによる新製品の発表会ですね。
はい、
これに株式市場がどう反応したかという、記事なんですが、読んでると、はい、あ、そうなんだそうなんだ、ふんふんふんふん、なるほどねみたいな、もうこういうリズムで読める、
読みやすいって感じですか。
読みやすいとか面白いんですよ。
面白い、
はい、まあ、この当日の株価だけを見ると前日、はい、前日比 0.4% 安、
う
ん、
そうです
ね。iPhone の、ね、大型化とか、はい、腕時計端末アップルウォッチの登場などですね、内容が、まあ、まあ事前に予想されたものとあんまり変わんなかったということで、
はい、
まあ、噂で買って事実で売るというね、まあ、この相場格言通りの展開となったわけなんですが、はい、これね、イベント中の株価の動きを、はい、まあ、記者がつぶさにまあ分析していくとですね、市場関係者がなんと分刻みでアップルの成長性を吟味していたということが分かってくると。
すごい、
まあ、詳しくはちょっと記事を読んでみてください。
はい、楽しませていただきます。次にアジア面から。中国、次は市場の熊退治？上海株、香港との相互売買控え、強気ムードです。
はい、こちらはですね、まあ、中国の習近平指導部が、まあ、今反腐敗運動で、あの石油閥の大物などにメスを入れている真っ最中なんですけれども、
はい、
この大物退治ね、中国では虎退治と言われているわけなんですが、この、政権がですね、次にこの退治するのは虎などに退治するのは熊なんじゃないかという話も含めて、解説している記事なんですが、この熊っていうのはね、つまりこのベア、
は
い、弱気相場のベアを退治するということを、この、近く始まるこの上海株と香港株との相互売買に絡めて解説しているという中国駐在記者からのリポートです。
はい、最後にインサイド面の報電等金融記者座談会。マイナス金利、債券市場も異次元です。
はい、まあ、報電等の金融記者座談会ですね。こちらで、まあ、扱っているのは、まあ、損しても国債を買い続ける、まあ、日銀黒田総裁への思惑について、
はい、
記者たちがあでもないこうでもないってたくさん語ってますので、ぜひお読みください。
はい、ということで豊福さんのおすすめ記事を3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。豊福さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ここでお知らせです。日経ベリタスの新規ご購読キャンペーン、ベリソネいいね、ただいま好評受付中です。
このベリソネいいねは、特設サイトから、日経ベリタスのご購読をお申し込みいただいた先着300人の方に豪華な特典をプレゼントしますというものです。
はい、そして契約期間によって特典の内容が変わるのもこのキャンペーンの特徴です。半年後契約の場合は、 賢い投資家必読、株に強くなる本88と FP は見たの2冊の本をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合はこの2冊にプラスしまして、これならできる有望株の選び方をプレゼント。さらに2年ご契約の場合はそこにもう1冊、前回ご好評いただいたハワード・マークスさんの投資で一番大切な20の教えをお付けいたします。半年で2冊、1年で3冊、2年で4冊となるわけですね。日経ヴェリタスは長い期間ご契約いただくほど1部あたりの価格がお得になりますよ。そろそろヴェリタスと思っていたあなた、今がチャンスです。
はい、なんかいっぱいもらえるこの企画なんですけれど、はい、この特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。ベリソネいいねで検索してください。
はい、かわいい言い方真似したいですね。ベリソネはカタカナ、いいねはひらがなです。本当はウニ点々、小さな円のベなんですけれども、今回はヘニ点々のベリソネでも OK です。
寛容ですね、なんか、はい、先着300人限定です。お早めにお申し込みください。
あなたのお申し込みお待ちしています。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ヴェリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ヴェリタスは毎週日曜日の発売です。日経ヴェリタスの購読申し込みはベリソネいいねで検索してください。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ヴェリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ヴェリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ヴェリタスの豊福博士と
曽根澄江でした。日経ヴェリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。